この時間は斉藤栄熱海市長に7月大雨による土石流災害についてお話をしていただきます。聞き手は FM 熱海湯河原岩本直美です。市長、本日はよろしくお願いいたします。はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに今回、市長としての思いといいますかね、はい、お伝えいただければと思いますが、
はい、7月3日に発災いたしました、土石流でありますが、現在までに22名の方が、お亡くなりになられ、また5名の方が引き続き行方不明、ということで、捜索を続けております。まずはお亡くなりになりました皆様のにご冥福を深くお祈りをするとともに、被災者の皆様にお悔やみを申し上げたいと思います。今回のこの土石流ですが、熱海の歴史に残る大災害だというふうに思っております。これだけ多くの数の市民の皆様が犠牲になられたこと、また現在でも約300名の方が避難されていることを考えますと、このことを大変深く大変重い事態に発展したことを大変深く重く受け止めております。
はい、本日この収録をさせていただいておりますのが8月4日水曜日となります。7月3日の発災の時からちょうど1ヶ月が経ったということになりますが、この1ヶ月振り返ってみていかがでしょうか。
はい、ちょうど昨日の8月3日の10時28分に市内でサイレンを鳴らしていただきまして、はい、市民の皆様のにも参加いただいて、黙祷いたしました。はい、私も現地で、被災現場に向かいまして、その場で、黙祷をさせて、いただきました。この1ヶ月を振り返ってでありますが、まず7月3日の発災以降ですね、その10時28分に初めて、市の消防に第一報が入ったわけでありますが、まず、人命救助、
はい、
そして、捜索、その後の捜索活動、これを一貫して最優先課題として実行して、実施してまいりました。はい、そしてそれと同時ですけれども、多くの方が被災をされ、当初はいくつかのに分かれて、避難所にいらしたわけですけれども、まず今回の土石流のまずこの映像ですね、今振り返りますと非常にこうショッキングな映像であり、もう私も本当にこう胸が押しつぶされるようなそういう思いでしたが、土石流の衝撃というのは非常に大きなものがございました。それによって、120棟以上の棟が、建物が、影響を受け、おそらく40棟から50棟ぐらいの建物が、
はい、
いわゆる流されてしまったという状況にあります。そういうことから、避難所に、当時は、それぞれの、避難所にいたわけ、皆さんいらしたわけですが、はい、熱海市が大変高齢化率が高いということ、またコロナも、
はい、
そういった恐れもあるということで、市内の、ニューフジアホテルを、
はい、
とあと一部ニューアカオホテルも、はい、お借りいたしまして、トータルでだいたい550名程度の皆様が、避難生活を余儀なくされた状況になりました。
はい、
その後少しずつライフラインも特に水道の関係、電気の関係、等ですね、復旧をしていく中で、7月の、29日に、ようやくですけれども、国道も、
はい、
開通して、その前にビーチラインも一部、
はい、
ビーチラインもですね、当初は関係、その捜索関係の車両だけだったんですが、一般車両も通行できるようになり、復活をしてまいりました。そして現在一番大きな課題は、被災者の方、当初550名の方が、避難しておりましたが、今だいたい300名程度の方が、ニューフジホテルから今金城館と、魚岬ホテルに、まだ2つのホテルに、避難をしていただいておりますが、この方々の、いわゆる生活再建を、進めることが一番の課題であります。具体的には、特に家を流された方の住宅をどうするのか、我々としては、市営住宅やまた県営の住宅、また、民間の住宅をこう リストアップさせていただいて、条件の合うところから、すでに 入居できるような形になっております。そしてちょうど昨日のサイレンで黙祷した場に、県知事高津平太知事もいらして、黙祷していただいたんですが、その黙祷の後にこの被災地の復旧復興、具体的には、会津目川の河川の復興というか改修ですね、あとは伊豆山港の港の関係の改修と、言ったところを、これから、本格的にというか、まず今測量や現地調査ということだと思いますが、入りました。そういうことからようやく、1ヶ月経ちまして、その復旧に向けた、足がかり、第一歩がスタートしたと思っています。そして1ヶ月を振り返っての、最後にですけれども、今回の、土石流の原因究明、これをしっかりやる必要があると思っております。この原因については、いろいろな声あるいは憶測があると思いますが、私はここはしっかりとした、科学的な専門的な見地から、今回の土石流の原因、盛り土があったことによってその被害が大きくなったということが言われておりますけれども、そこについてもきちんと科学的な専門的な見地から検証が必要だと思います。これについては県が、そういった検証の場を持って、国土交通省などのアドバイスをもらいながら、その検証結果をまとめるというふうに聞いておりますので、その結論を、基本的に待ちたいと思っています。そして同時に今回のその盛り土に関する行政の対応が、適切であったかどうかという点についても、これも客観的な検証が必要だと思っております。でこれについても静岡県がそういった検証の場を持つということを言っておりますので、盛り土の所管は県と市が両方関わってきますので、市としては、それに対して全面的に協力をさせていただき、現在、これまでの経緯について、しっかりと事実関係を今整理をしているところであります。その検証の結果でもってで、今回の県あるいは市の対応が問題があったのかなかったのか、そういったことが、おのずと明らかになるものと考えております。
この件に最初のイメージから、まさかここまで大きな土石流の災害になるというふうには、もう誰もが思ってなかったなって、そういうふうに思っているんですけれども、地形的にこの熱海の地形もずっと、特に伊豆山は平地が国道のあたりぐらいしかなくて、ずっとと傾斜地の中でこの土石流が起きて、捜索活動というのも大変だったかと思うんですけれども、この捜索活動についてはいかがでしたでしょうか。
捜索活動、今回の捜索活動は、自衛隊、また消防、そして警察、この全面的な協力をいただきました。 規模でいきますとほぼ毎日、はい、まあ、発災した後ですね、1000人規模で、まず人命救助ですね、はい、多くの方が救助もされましたし、まあ、その後の捜索につながったわけであります。まあ、7月3日に発災して私が、まあ、市役所に登庁をいたしました、はい、そして一番最初にやったことが自衛隊に派遣要請を行うことでありました、はい。もうその日のうちにまずリエゾンというんですけども、はい、先遣隊がすぐに数名の方がいらして、はい、もうその日のうちに、もうかなりの数のですね、うん、迷彩服の方が自衛隊の皆さんが、集まっていただいております。また消防も同様です、うん。後方支援部隊も入れると現場でだいたい1000人規模ですね、はい、後方支援部隊も入れるとだいたい1600人から700人の方々が、自衛隊、消防、警察、これも特に消防については緊急消防援助隊といって、まあ、県ごとに、
はい、
隊員になってきていただいて、はい、もちろん静岡県隊もずっと7月3日から8月3日まで来ていただいてるんですが、はい、警察も各県の県警がもう続々と来ていただきまして、はい、その方々の力なしには捜索活動はできなかったと。当然市の力ではまた静岡県だけの力ではできないです、はい。そして今岩本直美さんがおっしゃっていただいたように、はい、もう急峻な、
はい、
伊豆山の、うん、しかも木谷地区ですね、はい、こう急峻で狭くて
、はい、
当初からですね、まあ、重機という言葉があるんですが、これ簡単に言うと例えばショベルカーであるとかですね、はい、ああいったいわゆる重機がなかなか中に入れられない、
うん、
まずそこに行く道路がない、
はい、
であとは非常に急峻なので、うん、まずきちんとその重機が安全にこう活動できるような足場を作らないと、
はい、
というところに、うん、そうですね、大体2週間近く時間がかかったと思います。でその間は、はい、ほとんどなかなかそういった重機を入れられずに、いわゆる手作業というか手掘りですね、手掘りでもって隊員の皆様、自衛隊、はい、警察、消防の皆さんには、人命救助とともに捜索活動を行って、
はい、
いただきました、
はい。
特にその中でも最初の頃はまだ雨が断続的に降る中で、何度も退避という、うん、これは再崩落、大きな土砂崩れ、土石流があったんですが、はい、その後も一部崩れる、まだ残っている部分が崩れる、そういう危険性がありましたので、うん、その危険性が当初はまず目視だったと思うんですが、
はい、
退避で雨が降ってる中ですね、うん、まあ、そういうことを繰り返しながら基本的に朝の6時から夜の6時の12時間、はい、18時ですね、12時間毎日そういった活動をしていただきました、
はい。
まさに、しかも炎天下。
そうなんですよね、最初1週間雨だと思ったら、
そうで雨だったと思いますけれども、
その後は今度炎天下が、
そうです、梅雨が明けまして、
はい、
炎天下の中、もう暑さと泥との戦いだったと思います、
はい。もう自衛隊、変な話なんですけれども、自衛隊の皆さんの迷彩服を見るとちょっと安心する思いがちょっとあるのと、
はい、
あと最初の10日間、私実家が西部地区にありまして、はい、そちらに避難してたんですけど、はい、猫がいたので毎日最初の3日間4日間は山越えで、その後はビーチラインが通ってくれたので、ビーチラインを越えて毎日自宅の方に猫にの世話をしに行ってたんですけど、すれ違う消防の車両が本当福島から長野から、全はい、大垣の方からもう全国に渡ってきてくださっていて、
栃木、そうですね、関東、はい、東京もあったと思います。
はい、ありましたね、はいはい。現場近くまでもちろん入れないんですけど、そこまで行った時に東京消防庁の、
はい
はい、方々がいらっしゃって、被災者での方ですかって聞かれたんだそうですって、もう全力で今、はい、捜索してますからっていうふうに声かけていただいて、はい、もう本当に嬉しく思ったことがあります。
しかも自衛隊の皆さんは あの野営なんですよ。
そうなんです
よ、ね、それこそ七半岩壁の、はい、芝生広場、うん、あそこにいわゆるテントを張って、
はい、
で食べてるものも缶詰だっていうふうに聞いてます。
す
もうそういう過酷な環境の中で、はい、この作業をですねしていただいたというふうに聞いています。はい、私も現場になるべく足を運んで、うん、皆さん行った時はですね、はい、この隊員の皆さん全員に声をかけるように皆さん、はい、これぐらいだこういうふうにおっしゃってましたね。舞台によって違うかもしれませんけど15分作業して45分休むと、
はいはい、
それを4チーム作ってそれをこうローテーションで回していく、はい、それぐらいでないともう体力は消耗して、はい、持たないそうです。まあ、それぐらい過酷な環境の中で、
はい、
作業をやっていただきました。
はい、本当に感謝の気持ちでいっぱいになりますね。はい、でまた8月に入りまして自衛隊の方々が撤収されたりとか昨日8月3日で、はい、消防の方々も、
ね、
はい、まあ、解散というかいう形になりましてちょっと縮小ということにはなったんですがこれからやはり問題となってくるのは被災された方々の生活支援ということにもなっていくかと思うんですが、はい、そちらはいかがでしょうか。
はい、先ほど申し上げた通りですけれども当初ニューフジアホテルですね、
はい、
伊藤園グループさんの、本当に多大なる ご好意ですね、
はい、
ご好意をいただきまして、うん、あれを一棟そっくり今回の避難者のために、はい、まあ、開けていただいた、うん、当然予約も入っていたと思うんですがキャンセルしていただいて開けていただきました。またニュー、赤尾ホテルさんも、はい一部ですね、
うん、
そういう形で貸していただいて、
はい、
当初550名ということだったわけですが、うん、当初やっぱり大きなテーマだったのは皆さんまず、本当に気の身気のままで、
はい、
いらしてでしかもあの時の印象というか、
はい、
衝撃的な、ショッキングなああいった状況で、まあ、恐怖とこれから一体どうなるんだろうと、うん、そういう不安が非常にあったかと思います。でそういった方々の避難者の皆様の、まあ、体ももちろんなんですけどその心身 のケアをするために、まあ、1階 のロビーの中にそういったというのはまず地元のドクターの皆さん、はい、そして市の保健師とあと県から DMAT、
はい、
あるいは DPADというふうにお聞きしてますが、
はい、
いわゆるメンタルの部分も含めた専門チームに派遣していただいて、うん、その方々が巡回というんでしょうか高齢化率も非常に伊豆山は 50% を超えてますので、まあ、途中で例えば体調崩された方は必要な病院に搬送する等々、
うん、
そういったケアをさせていただきました。
はい、
そこはホテルで避難したことの、まあ、メリットだと思います。で基本的にはそれぞれのお部屋に いることが基本なので、
はい、
いわゆるコロナですね、コロナの感染防止にも、はい、一役買ったというかだったと思います。ただまあ一方で、うん、後ほどいろいろなお声を聞くと非常にその孤独感
一部屋に
、はい、まあ、ご家族ごとだと思いますが、はい、それこそ隣の部屋に誰がいるかもわからない、でもあまりこう交流しちゃいけない、
はい、
コロナ感染でですね、まあ、そういった孤独感を感じたという、まあ、デメリットというか、
はい、
トータルで私は正しい選択だったと思いますが、はい、まあ、そういったお声も聞いております。
コロナ禍の中での避難所生活っていうのは本当に、はい、用意する方もまた生活される方も本当大変ですね。はい、両方大変ですね。はい、でこれからまたもちろん現地では捜索活動が続いていくわけなんですけれども、お家を流された方々のこれからのお家ですね、
はい、
こちらの方はどうなっていくのかなという、はいはい、
特に家を流された方 の、うん、まあ、住宅相談、
はい、
これについてはもう7月の15日頃からですね、はい、少しずつこうスタートをして、うん、いるわけですけれども、
はい、
また7月の26日に、
はい、
まあ、罹災証明といって、
はい、
被害の状況を全壊だったり半壊だったり もうそうすることによって、一定以上の被災された方は、はい、うん、この住宅の費用が、全く免除されて、最長2年間その被災住宅に、
はい、
住めると、そういった手続きを、26日の前から進めておりますが、はい、26日にから本格的にスタートしております。はい、また被災者の方がいろんな分野でこうお困りごとがあると思いますので、そういったことにお答えするための、相談窓口を、
はい、
26日から、福祉センターの、
はい、3階、
3階ですね、はい、8月10日までだったと思いますが、はい、セッティングをさせていただいていることと、
はい、
あと社会福祉協議会、
はい、
社会福祉協議会の皆さんがこの全国のボランティア団体を束ねる、
はい、
今もボランティアの皆さんにもたくさん、うん、登録していただいているわけですが、そういった方々のマンパワーを使ってそれぞれ の世帯ごとに今避難所にすで、に金城館と大岬ホテルですが、はい、一軒一軒ですねお部屋に、おそらくお部屋だと思いますが、はい、お部屋等に伺って、はい、それぞれのご家庭の、困りごとを お聞きすると、
はい、
場合によってはこうメンタルというか、うんうん、困りごとというよりも単に、はい、単にというか不安がいっぱいで、もう何をどうしていいかわからない、多分そういう方もいらっしゃると思います。
はい、
この社会福祉協議会 の皆さんから私もお話聞いているところでは、うん、そもそも災害自体をこう受け入れられない、
うん、
はい、ご家族を亡くしてしまったり、
はい、
そもそもこう住宅とかそういう問題ではなくて、うん、まず事実をまず受け入れられない方もいらっしゃる、
はい、
でそういう方とはまずはいわゆるお聞き傾聴ですね、
はい、
お聞きしてそこからまずスタートする、うん、もうそれはもう人それぞれの避難被災者の皆さん本当にそれぞれであります、はい、で行政も先般7月29日から31日の3日間で5カ所で、
はい、
行政が今こういうメニューを用意しているということの、うん、説明会を、はい、行いまして、はい、私自身も伺って、いろんなご意見を伺いましたが、一言では言えない地域によっても、
はい、
違いますし、
はい、
中道、はい、浜、木谷によっても違いますし、はい、自宅に帰られた方、はい、また引き続き避難所にいらっしゃる方、はい、またお子さんがいらっしゃる方、ご高齢世帯の方、一人住まいの方、
うん、
病気がある方、
はい、
もう本当に多種多様な不安や要望があるので、
うん、
それを一つ一つですね、
はい、
丁寧に対応していくことが、
はい、
必要だと思います。一概に何ということは、
そうです
ね、なかなか申し訳られないところがあります。はい、
私自身も社会福祉協議会の方とちょっとお話をさせていただいたんですけど、はい、本当に個々それぞれの家庭によって本当に事情が違うから、はい、一度相談に来てほしいというふうにおっしゃってました、はいはい、本当その通りですよね。それぞれの方で全然事情が変わってきて、もうこれをやりますというよりもそれぞれという形になってしまうんでしょうか ね、
はい、で我々自身もそういうお声を聞いて、はい、ああこういったところが足りなかったのかと、うん、気づくところもありますし、うん、
はい、
我々が想定していない、はい、こういうケアが必要なんだとかです、
ね、はい、
そういったところもございます。まだまだ、うん、皆さんに十分満足いくところはないかもしれませんが、そういったところも、
はい、
しっかりと対応していくようですね、
はい、
努めてまいりたいと思います。
はい、まずは被災された方々窓口など行っていただいて、その声を聞かせていただくというのがね、はい、対して必要ですよね、はいはい。また今回ですね、この大きく全国的なニュースとかでも取り上げていただいたということもあるのかもしれませんけれども、多くの企業個人の方からたくさんの支援をいただいているかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
はい、今回の災害でもう本当にたくさんの方からまずお見舞いをいただきました。
はいはい、
これは国内のみならず海外からもやっぱり衝撃的な土石流の映像が、はい、SNS を通じてもう国内のみならず世界に、
はい、
発信されたこともありまして、
はい、
熱海市の姉妹都市であるとか、 あるいは、日本と関係の深い台湾からであるとか、はい、まあ、多くの国から、また国内もさまざまなところからまずお見舞いの言葉を、うん、お見舞いをいただいております。そして、いわゆる支援金義援金という形で、はいはい、今日現在ですけれども8億円を超える額が報告をいただいております。
はい、
この支援金義援金、ラジオリスナーの皆さんはあまりお聞いた言葉がないかもしれませんが、義援金というのは、はい、いわゆる被災者の被災された皆様にを支援するための寄付金というんでしょうか。
はい、
で支援金は、はい、基本的には市の方で受け取って、はい、またこの災害対応に使うという、はい、この大きく2種類あるんですが、
はい、
合計で今、8億円というのは大きな額ですので、これはルールに基づいて、うん、当然ですけれども、はい、大きな支援の必要な方には、はい、より多くの額ということになると思いますが、しっかりと必要な方に届くようにしていきたいと思います。はい、またこのもう一つ支援、いわゆる物資ですね、
はい、
これも全国からたくさん、うん、届いていただいたんですが、はい、当初というか今回の避難される方500人を超える方々だったんですが、基本的にはホテルにいらっしゃるので、はい、うん、その寝具であるとか食料であるとか、はい、そういったものは基本的にはその点の物資はあまり必要なかったわけなんですが、はい、例えば避難された方にとってということに加えてですね、
はい、
現場で捜索活動されていた自衛隊や消防警察の皆様の、はい、例えば飲み物とかですね、
はい、
こういったところはこれまでもなかなか、行政としても支援し正直しにくい部分があったんですが、
はい、
この支援物資の中に大量の、スポーツドリンクとかですね、はいはい、そういったものを活用させていただきました、
はい、
自衛隊消防警察の皆さんは、うん、基本的には自前でいらっしゃるんですよね。
そうなんですね。
先ほど野営の話もありましたけれども、はい、自分で泊まるところを抑えて、
はいはい、
自分で食べるものはということなんですが、
この消防も警察もですか。
消防警察は市内の、はい、ある施設というかですね、はい、を使っていただいたというふうに聞いて、消防については、
うん、
ご厚意で、
はい、
大きな施設を使わせていただいているというふうに聞いております、
はい、
いずれにいたしましても、この全国からいただいたこの支援物資も、はい、必要な方に、
はい、
被災者の皆さん、うん、あるいはこの捜索活動の、うん、皆さんに届くように、
はい、
手配をさせていただきました。これも本当にいろんな分野のいろんなさまざまな、はい、ところから、
うん、
いただきまして、それこそ大きな、
はい、
なんですか、フランチャイズ全国規模の企業さんもありますし、
はい、うん、
また市内の お店からもありますし、
はい、
あとは一般の方からも、
はい、
本当にこれも多様でありますが、
はい、
多くの方から物資を、
はい、
いただきました。もう本当にこの場をお借りして、
はい、
支援物資、また多額の義援金、支援金については感謝を申し上げたいと思います、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。またそういう物資や支援金、義援金だけではなく、活動としても実際に行動を起こしてくださった団体や個人の方が多くいらっしゃいましたということで、
は
い、
そうですね、
はい、
特に、うん、道路がこう寸断されて、
はい、
足がなかそれによって通常のバスが通れなくなったと、
はい、
でそう言ってみれば、伊豆山が、東京側と伊豆半島側に分断されて、はい、例えば湯河原に行きたい方、
はい、
逆に向こう湯河原側の泉側にいるんだけどこの中央に来たい方が、
はい、
もうとんでもなく時間がかかると、また病院に行きたいとかですね、
はい、
今までバスに乗っていたところが行けなくなった方に対して、うん、市内の、企業さんとかですね、
はい、
あるいは熱海青年会議所の皆さんが、
は
そういったためにバスをボランティアバスを用意していただきました、はいはい、本当民間の事業者の方が、うん、ここはあの行政というよりも民間の事業者の皆さんが自ら、
はい、
車と運転手を、はい、出していただいて、ここは本当に感謝を申し上げたいと思います、はい、
現地被災地に10日避難してて戻った時に水道も出まして、戻った時に、はい、翌日に戻った翌日にお隣に住んでらっしゃる方に買い物行ってくるけど何か買ってくるものありますかってお伺いした、一緒に行きたいと、発災した日から10日間、はい、一歩もここから出てないのっていう、食べるものは町内会からいろいろ寄付が来たりとか、はいはい、あと必要なものとか食べるものが当初は中心だったようなんですけれども、もらえるんで、支援をしてもらえるんだけど、他にも必要なものがあるのよということで、そのお買い物に行けない、そこから出られないというのもやっぱり被災者の方にとってみれば結構ストレスだったようで、なので本当このマジオドライビングスクールさんとか、はい、JC の皆さんとかのバスというのは本当にありがたがられてましたね。行政では手の届かないところにこういう方たちが動いてくださるってありがたかったですよね。
本当にマジオドライビングスクールさんは熱海校のがやっていただいてるんですが、はい、全国のその、このドライビングスクールの、私も何かの方とお話したんですが、はい、他県から、このドライビングスクール協会ですか、
はい、
そういう方々がわざわざ来ていただいて運転手をやっていただいたというふうに聞いております、はい、直接お話もさせていただきました、
はい、そうなんですね、はい、本当にその何でしょう、自助共助のその共助の部分がすごく働いていたなというのをすごい思いますね、はい、でそんな中でそれぞれの市被災者の方々への、これからますます本格的になる支援というのがあるんですが、事業者の方に対してはどんな感じになりますでしょうか、ね、
はい、今回の、はい、災害で、自分の仕事場が、はい、例えば、極端な話、流されてしまったり、うん、これまでの就業が続けられないとうとう、はい、いろいろな形があると思います、
はい、
今熱海市役所の副市長の、はい、金井副市長が経済産業省から出向してきております、はいはい、中小企業庁と中小企業庁と、はい、太いパイプがありますので、はい、こういった事業者さんを、うん、サポートするためにどうしたらいいのかということを、はい、私の方からも、彼を通じて国に、うん、も働きかけたいと思いますので、はい、多分いろんな国の支援メニューがあると思いますが、はい、こういった災害が非常に、大災害の時ですので、通常よりもより手厚いような、はい、手厚い形で、国が支援を得られるようですね、
はい、
副市長を通して、はい、国に、経済産業省に、はい、中小企業庁に働きかけたいと思います、
はいはい、また市としてからの働きかけというのもねありますけれども、個人としてクラウドファンディングなど利用されて頑張ろうとしてる、はい、らっしゃる方もいらっしゃいますね、
は
い、
私も新聞等で拝見しておりますが、はい、うん、こんな災害で負けてたまるかということで、製麺店の方だと思いますけれども、はい、600万700万円ぐらいクラウドファンディング、うん、やっぱりそういった方の活動というか動向はやっぱり周りの方もやっぱり自分も頑張んなきゃなと思うことにつながると思いますので、
はい、
ぜひ事業者の皆様、行政としては、はい、しっかり応援したいと思いますけれども、事業者の皆様自身がそういった強い気持ちを持って、
はい、
なんとかそのこれまでの事業が続けられるようですね、
はい、
やっていただくことっていうのは事業の再開、町の伊豆山のまた再開にも、はい、発展にもですね、つながることだと思います、
はい、またこの、それぞれの頑張りというのもね、やはりこれからこの復興復旧にかけて、必要になってくるということにはなるんですけれども、この被災地を支えていただくためには、まずこの観光地である熱海自身が元気になっていかなきゃいけないというふうにも思うんですけれども、はい、今コロナ禍ということもあって、はい、これからこの観光の復興ということに関してはどうでしょうかね、
はい、ここは今大変、難しい悩ましい、
はい、
重い問題であります。
はい、
私も これまで8歳以降ですね、熱海に、こういった大きな土砂、土石流がありましたが、
はい、
熱海にこういう時だからこそですね、はい、熱海にお越しいただける方には本当に感謝申し上げますと、はい、でお越しいただけることが熱海の復興に、伊豆山の復興につながりますということを申し上げてきたんですけれども、はいはい、ここへ来てコロナの感染が急激に首都圏、はい、もう1都3県が緊急事態宣言になりましたし、はい、静岡県も特にこの東部で増えつつある中で、
はい
はい、どうするかということなんですが、はい、私は そういう中でもやはりこのこういう時期にお越しいただいている方もいらっしゃるので、そういった方々を精一杯感染対策をこちら側も、はい、お越しいただけるお客様もしていただけると思いますが、
はい、
した上で、精一杯、
はい、
おもてなしの心を持ってお迎えすることが観光地としての務めだろうというふうに考えております、
はいはい、
ですので今は、今しばらくですね、うん、かなり、新しい変異株によって感染力がさらに高まっているというふうに聞いて大変悩ましいんですけれども、はい、このコロナが一定程度収まった時点で、すでに国にはですね、私の方から総理大臣にも直接、はい、コロナが収まった時に例えば復興割、
はい、
いろんな大災害、大きな災害が起こった時に国がそういった復興割引というのをこれまでも、はい、いろんな例えば熊本であったり、はい、大島の土砂災害であったりことをやってるんですが、同じようなものをぜひ熱海でもやってほしいと、
はい、
で総理からも前向きになお答えをもらいましたので、このコロナが一定程度収まった時にですね、しっかりとそういった国の支援ももらいながら復興に向けて、観光の復興に向けて力を入れていきたいと思っております、
はいはいはい、本当被災地まだまだこれからこの復興復旧長く時間がかかっていく問題なので、はい、本当そこをね支えていくためには熱海市全体が元気でいることが必要になりますからね、はい、本当まずはもうこのコロナとの戦いがあった先にはなりますけれどもね、本当熱海元気になってくれることを心から願っております。さあ、そして、7月3日の発災以降、本当にね日々日々いろんなことが起こる中でこの1ヶ月が過ぎてまいりましたけれども、これからのことに関してまた、今このラジオを聞きの皆さんに対して、市長から何かありましたらぜひお話しいただければと思います、
はい、まだ引き続きですが、
はい、
5名の方が行方不明でいらっしゃいます、はい、自衛隊や消防が撤収をされましたが、今後も引き続き警察、また市の消防等がですね、協力して、これから土砂のがれき処理を引き続き行いますので、
はい、
そういう中で引き続き、うん、行方不明の捜索は行っていきます、
はい、
で最後の一人の方が見つかる、ようですね、しっかりと進めていきたいと思っています、そして同時に被災者の生活再建でありますが、これも先ほど住宅のことだけ申し上げましたが、お仕事のこと、
はい、
生活のこと、あとは教育のことですね、はい、お子さんの教育のことや、とうとうですね、うん、これもそれぞれの被災者の皆さんにとっても様々なわけですが、これも一つ一つ課題を、その課題を一つ一つ解決していくサポートを支援をすることが行政の役割だったというふうに思っています、この引き続き行方不明者を捜索をすること、また被災者の皆様の生活再建、これが、今目の前の最大の課題であります。で今回の災害を、振り返ってでありますが、昭和25年に熱海大火がありました、
はい、
私は今回の災害は熱海大火に、匹敵するぐらいの大きな災害だと思っております、はい、そして歴史を振り返るとこの熱海大火の時にですね、熱海市民が 本当に一致団結をされているんですね、
はい。
具体的には当時の熱海市長、また熱海市議会が国会に行って、
はい、
確か国会のというかいずれにせよ東京都の国会のどこかでですね、はい、市議会を開いてるんですよね。確か、いずれにせよその要望に、はい、国の支援を求めに行った際に、うん、市議会を確か開いてる、はい、確かそういう記録を私は読んだことがあります、うん、
はい。
また市民が本当にいろんな形で、団結をして、逆にこの熱海大火の後に、熱海が大きく発展した、はい、特にこれそれまでですね、都市計画があったんですが、いろんな例えば道路計画とかですね、
はい、
なかなか進まなかったものが、逆にこの中心部が半分近くが焼けてしまったことが、まあ、きっかけでその後道路の整備が進んだという歴史的な背景があるというふうに読んだことがあります、
はい。
まあ、そういうことから私は熱海にはこれまで幾度となくですね、こういった災害や、まあ、火災であったりですね、自然災害であったり、そういったことを乗り越えてきた、その度にこうさらに、発展してきた、私はそういう力がもともとある町だというふうに思ってますので、まずは行政のやるべきことを我々がしっかりやる、私は先頭に立ってそれはやってまいりますが、それと同時に市民の皆様が助け合いながら団結力を持って、この困難に立ち向かってもらうことが大切だと思っています、まあ、今回の災害は本当に何度も申し上げますが歴史に残る大災害でありますが、私は市民の皆さんの力と合わせればですね、
はい、
必ずこの難局は乗り切れると考えておりますので、今後ともですね、熱海市が団結力を持って一つになってこの厳しい状況を乗り越えていきたいと、そのように考えております。
はい、本日は斉藤栄熱海市長に7月に起こりました伊豆山の土石流災害についてお話をお伺いしてまいりました。市長、本日はどうもありがとうございました、はい、
しっかり頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。It's just the weight of the world. When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you. Because you are
When you're on the street.